生まれる。ここ数週間、君はお母さんのことを一生懸命考え、生まれてくる子供のことを考え、兄弟と自分の将来を考えた。君の中で今までなかった何かが生まれたんじゃないのか、と真奈美に語りかける近藤先生。まさに生まれるというタイトルが、単なる赤ちゃんが生まれるっていうことだけにとどまらないっていう側面を言い表してましたが、
深い意味があったんですね。
とにかくまなみはダウン症の男の子法政くんとの出会いもあって、考え方を180度方向転換。母愛子に羊水検査を受けないで、そして私お母さんを 100% 応援する、私のせいでたくさん悩ませてごめんなさい、遅くなったけどお母さんおめでとう。
よかったですよね。
まあね、堀北真希、確かに自分自身がそうであるっていうことも含めて、長女っぷりかなり板についてきましたよね。
実際実年齢より上の役をやっていますし、うん、そういう面ではすごいですよ ね。
一方弟の太一の方はますます悲惨な状況に。聞いたよ、お前の親本当の親じゃねえんだってな、と先輩デザイナー小池に言われて、カッとなってボッコボコに、全治1ヶ月の怪我を負わせてしまう。しかし太一が切れた本当の理由は、金で買われたっていう一言だったはず。自分の両親を侮辱された、それは耐え難かったんじゃないでしょうかね。そしてついに直接愛子の口から太一の養子縁組における真実が明らかになったわけですが、結局太一はなんと本当の母親に置き去りにされてしまった。一週間だけ預かるっていう約束をした林田夫妻のもとに実の母は二度と現れることはなかった。そして施設に引き取られようとした際に、泣かないおとなしい子のはずの太一が号泣。思わず愛子は自分で育てることを決意。
飼われたとかじゃなかったからよかったんですけど、これはこれでちょっと悲しいお話ですよ ね。
まあだからこそね、愛子は太一に言えなかったのかも。まあこうして真実が分かったこの時点で、太一が本当の父親中野の怪しい誘いに乗ることはないと思ったわけなんですが、結局は傷害事件の示談金100万円を自分一人で工面しようっていうことなんでしょうか。あのいかにもな組織に加担することを決意してしまいました。
ねえ、もう太一どんどんかわいそうに見えてきて、もう見るに耐え難いです ね。
ちなみに今回の役どころに関して、林田太一を演じている大倉忠義自身は公式サイトのインタビューで、
弟というのはふわふわした性格だというイメージがあるので、自分の弟を観察してふわふわを表現できたらなと思っていました。実際に長男気質なのかと聞かれたら、関ジャニ∞の中では一番弟なのでわからないですね。それと実年齢では僕の方が堀北さんよりも3つ年上なので、堀北さんよりも弟に見えるように頑張らねばと思っていたのですが、田中美佐子さんから全然見えるよとお墨付きをいただきました。それにしてもこんなお母ちゃんいないだろうと思うほど素敵な方で、美佐子さんが本当にお母さんだったら怒られないんじゃないかなというとても優しそうなイメージです。それから最初に台本を読んだ時、自分自身の家族は何事もなく平坦に来たので、こんな家族も本当にいるんだろうなと思いました。自分がもし本当に僕が演じる太一の立場だったらどのように思うんだろうと想像もつかないです。ただもし自分自身に新しい兄弟ができたと分かったら、僕は素直におめでとうとは喜べないかもしれません。お母ちゃん大丈夫？と思ってしまいますね。僕と同年代の人はそう思うのではないでしょうか。なので僕も生まれるに登場するキャラクターたちの気持ちに共感しました。実際に生まれてきたら可愛がると思うんですが、それだけではないんですよね。そこがこのドラマではきちんと描かれていると思います。
それにしても案の定の浩二の急性骨髄性白血病の再発とか、巫女の親友を装う雪のますますエスカレートする陰湿ないじめとか、それにこれまた案の定の真奈美の上司国木の子宮筋腫とか、さらに愛子も友達のルビから罵られて、私にできることがあったら何でもさせてと詫びるも、じゃあ愛子さんのお腹の子ちょうだいよ、ほら友達のふりして何もできないじゃない、とにかく不幸なことが起きまくりで、 それこそ愛子にとっては対教にも良くないだろうし、見ている方としても辛すぎる。
もう今落ちるとこまで落ちたって感じですよね。
ということで、そんな生まれるのサポーターになっていただいてますアッパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。アッパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
ドラマ生まれる、はい、なかなかスカッと晴れやかにはいかないですね。
そうですね。
まあどちらかというとジメッとした気分にもなってしまうんですが、
そうですね、
そういう季節になってきました。
そうですね。
あの梅雨時のですね、
はい、
いわゆるお部屋探しのポイント、
はい、まずはですね、
はい、
設備
ははは
い、浴室乾燥、
はいはい
はい、まあ、特に湿気の多い時なんかは、はい、そちらの方はついてる物件が結構、まあ、便利だったりはしますね。はい、
どういう利点があるんですかね。
はい、これはもう女性の方なんか特に、はいはい、あの気になるところだと思うんですけども、うん、あの洗濯物を、まあ、その干してもですね、
うん、
梅雨でジメジメしてですね、
はい、
まあ、触ってもちょっとカラッカラ感がないと、
はいはい
はい、そういった場合はですね、浴室の方に行っていただいて、それでまあ洗濯物をかけて、
はは
で乾燥ボタンを押してあげると、
はいはい、
そうすることによってカラッカラに乾きます。
部屋干しだとね、嫌な匂いが残ったりなんていうこともありますから。
そうです、そうです。それもね、うん、湿った状態だったらダメなんですよね。やっぱり乾燥機で乾かしてあげると、
はい
はい、まあ、一番いいのはですね、あの部屋干しトップと、
はいはい、
浴室乾燥のこの2連コンボこちらの方でやっていただいたらいいんじゃないかなと思います ね、
はい、ただ一つ注意しなければいけないのは、
はい、
浴室乾燥っていうのは電気代結構かかるんですよね。
まあ、そうですね、正直にかかっちゃいますね。
あ、
はい、これはもう本当にあのどうしても洗濯物も次の日の仕事の例えばこのカッターシャツとか、
はいはい、
こういったのをどうしても明日乾かして着ていかなければいけないとかっていう、そういった時に、まあ、いざという時に使える形になりますんで、
ね、
はい、
あと洗濯っていうことに関して、
はい、そうですね、うん、あ、これいいなと思う物件があるんですけども、
はいはい、
普通ベランダっていうのは、吐き出し窓という大きな窓があって、それでそこを開けてベランダに洗濯物を干す形になるんですけども、うんうん、今のテラスというタイプはですね、その吐き出し窓とは、うん、あの別でもう一個扉がありまして、その扉と扉の間で洗濯物を干すと、つまり、
はいはいはい、
窓から、
はい、
太陽の日光を受けながら、
はい、
なおかつ室内で干すというような、
は
い、そういった物件もあるんですよ ね、
ね、
これ女性いいんじゃないですか。
なるほど、わかりました。それではドラマ生まれるの方もですね、見ていて晴れやかになるように祈りながらですね、
はい、
しっかりと応援の方もよろしくお願いいたしますね。
はい。